ようございます。中国がその金融緩和をもっと踏み込んでやっていくっていう一つの流れになってきてるわけですね。でこれ前もお話しましたように銅っていうのはこれは今新しい産業これは電気系統においては銅っていうのは非常に重要なんで設備投資等が進んでいるかどうかっていうのは銅がどのぐらい使われているかっていうこともすごく見えてくるわけですね。ところが今中国ではこの銅の値段も下がってきてると、あの需要がどんどん下がってきてるっていうことは景気がかなり厳しい一つの状況にあると。で今回その金融緩和等もするっていうことは景気のいい時には金融緩和ってこういう話っていうのがなかなか起きてこないわけですね。まあ、今回はこういうことが起き上がってきてるっていうのはかなり中国は厳しい経済的な側面に来てるんじゃないかと。そうですね、まあ、そういうことを考えていくとやはり日本もこれ今ピシッとした体制を取っておかないと、まあ、中国経済っていうのがある程度破綻した時っていうのはその影響は当然日本もこれ受けることになるん でじゃあ日本も決して方策的にはいい方向に進んでいるかっていうとなかなか進んでないと。まあ異次元的な金融緩和っていうのは日本はずっとこう進めてきているわけですけれども、お金をジャブジャブにこう出してきてると。ただそのこのお金の流れが将来に発展していくような流れの中でお金がバッと入っていかないと、それだけお金が有り余ってきてそれが外にもなかなか出なくなっていろんなことになってくると、まあインフレって言ってもちょっと異常なスーパーインフレっていうかそういう状況に進む可能性っていうのは非常に多分にあるんですね。だからそういう危険性っていうのも多分に持ってる。じゃあ日本は本当はどうしなきゃいけないのかって言った時にはやはりもう少し規制緩和、今その規制緩和と逆の方向に行ってますからね。有給休暇をきちっと取らせろとか、それからもう女性の幹部をどんどんこう登用しろとか、まあこれは結構な話なんだけども、これあまり強制的にやらせるとこれも規制になっていってしまって、決してその経済的に民間の企業が活性化する要因にはならないということ、まあそういったこともしっかり捉えておかなければいけないんじゃないかというふうに考えます。